皆様おはようございます。今日は新しいシリーズに入りたいと思うんですけれども、今日から何週間続くかわからないんですけれども、人から学ぶ、人間から学ぶっていうテーマでちょっと考えたいと思います。そして、聖書の御言葉は、あちこち飛びますけれども、見ているのは12人弟子がどういう人たちだったのか、その12人弟子から何が学べるかって、私特にこれが興味を持ってるんです。どうしてかというと、イエス・キリストはお父さんは天のお父さんだったので、生まれつき罪のない方なんですね。けれども私が、生まれた時から、罪人で、もうね、赤ん坊の時でも お母さんからミルクがもらえなかったら思う通りのタイミングで不満出したり暴れ出したり、やっぱり自己中だったんですね。けれどもイエス様はそれと違ってたので、今度は普通の人間って、普通の人間から学ぶ、これは非常に大事なんです。そしてどうしてかというと、多くの人がね、間違えた考え方を持ってて、私はイエス・キリストを信じてるんですけれども、それをどうすればいいのかわからない、怖い。なぜ言うと親に裏切られたし、そして今までの先生とか信頼しようとしたら、やっぱりいいこともあったけれども騙されたこともあったし、ですから誰をついていけばいいのかわからないって。そしてその間違えた考え方は、リーダーがいれば従うんだったら完璧にもう目隠しして言われた通りにする、そうじゃないんです。リーダーはいいものもいっぱいありますけれども、弱いものもあります。そして両方から学ぶことができるんです。弱いもの、良くないものから学ぶこともできますし、そしてもちろんいいものから学ぶことができるんですね。私大学の時にだんだん大学嫌になってきて、もう大学やめようかっていうことを考えてて、どうしてかというと、あの先生がつまらない、そしてあの先生はこうするしああするし、そしてですからこの先生も嫌いやし、この先生も嫌いやし、もうこの先生こういうことするから嫌なんだとか、いろんな不満が溜まってきて、好きな先生一人だけいたんですね。ですからその先生のとこ行って、私の不満を出したんです。いや私この大学はもうやめようかなと思ってるんですけれども、ってか、それで彼はどうしてってやって、いや名前が言いたくないんですけど、ある先生がこうで、ある先生が、そして言われたのは、その良くないものから学べばいいじゃないですかって、自分が絶対そうしないようにね。じゃあ寝てる、ある授業では寝てる生徒ばっかりだったら、じゃあどうやって生徒たちが寝ないようにするかとか、そういうの研究してください、学べばいいじゃないか、悪いものから学んでくださいって。はあそうかって。ですから私がそういう嫌な先生のところで、この先生はこういう癖がありますので気をつけようとか、私が先生、もしね先生になればこうしないようにとか、そう、こういうこと言われると先生、生徒たちで嫌な思いがあるんだなって、嫌な思いがここから来るんだなって、自慢が入ると、いろいろ学びました。いいものから学べる、良くないものから学べる。ですから私はもうリーダーついていけないとか、先生ついていけない、なぜ言うとあの先生はこうでこうで怖いって、それだったら成長とつながらないんですね。ですからこの弟子たちもいいものもいっぱいあったんですけれども、良くないものもありましたので、両方から学びたいと思います。そして弟子たちの中では一番有名な方はペテロですので、ペテロからテーマの御言葉としてマルコの1章の16節お願いします。16、17、18、
ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが 湖の網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨てて置いて従った。
Okay. そして今度はこれがイエス様とペテロの最初の会話だったんですね。そしてついていきなさいってそう言われたんですね。じゃあイエス様とペテロの最後の言葉をちょっと見ましょう。ヨハネ21の17。
イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
19まで。
まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すか示して言われたことであった。
それで最後のとこ、
こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。
英語の言葉ではね、一緒なんです。マルコの最初の誘いと最後一緒なんですね。 Follow me、 ついていきなさいって、始めも最後同じで、これがこの学びが一番ペテロの人生の中には大きかったんじゃないかなと思うんですね。私の成長の中考えてみたら、今までね、イエス様を信じ出してから三十何年も経ってるんですけれども、この授業からもこれを学びましたとか、こういうこの聖書研究の時間ではこれを、そういうもんじゃないんですね。人から学んだの。もちろん聖書をいっぱい学んだんですけれども、それが中心よりも今までいろんな人が私の人生に影響してくれたの。そしてその言ってくれたことが私がそれで変えられたんですね。そしてその言われたことだけではなくてその人たちの行動とかそういうものから学んだんですね。一つは、僕の若い時に亡くなったんですけれども、お父さんから学んだんですね。そして言ったことよりも行動で影響されたんですね。彼はそんなにベラベラ喋るような人じゃなかったんですよ。どっちかというと静かの方だったんですけれども、ちょっとでも暇だったらこっそり抜け出してどこかで祈ってる。かっこつけて祈るんじゃなくて、ちょっとでも時間があったら自分の事務所に行って、そして本人が誰か聞いてると知らなかったんですけれども、私がこっそり見てて、何してんのあの人って見てて、なんか一人でベラベラ喋ってるわとか、こうドアのとこ聞いてる、祈ってんだねって、それがすごい。困ったとき、悲しいとき、どうしたらいいかわからないとき、いろんな人に迷惑かけるよりも抜け出して祈る、すごいそれに私が影響されたんですね。もう一つの方影響されたのは、今もう84歳ぐらいの方なんですけど、僕のお父さんの、 大学時代の同じあの部屋に住んでた寮に住んでた方で、あのロバート・シューラーっていう人なんだけれども、あのアメリカでは結構有名な牧師なんです。そしてその牧師があの完璧に正しいとは思いません。彼の本とか読んだら、ちょっとどうかなっていうものも結構入ってます、けれどもいいものもいっぱい学びました、一番印象に残っているのはあの彼の教会が、大きくなる前にメンバーが300人400人ぐらいしかいなかったんですけれども、あのその時にあの私が家族と一緒にカリフォルニア行って遊びに行って家に泊まったんですね。そして彼は僕を呼んできて、そしてドライブしようって、そして一緒に車乗ってて、そしてカリフォルニアあのなんか牧場とかそういうとこまで連れてかれて、それで彼はその木がいっぱいあって、そしてオレンジがついてたんです、 木がいっぱい。そして彼が車を止めて ロブそれ一個取ってって、そしてからバーって僕が駆け足でもうそれをパーンって一個取って持ってきて、はいって見せたら、で彼が持って、これ見える、この辺見える、その木もう綺麗やな、うん、けれどもね、これからね、ここではね将来すごい大きな教会ができるのよってね。だから今はオレンジの畑なんだけれども大きな教会になるのよって。そして僕はもう小学生で、何この人言って何言ってんのって、でもとにかく早くオレンジ食べようとかなんかもうけれども思ってたんだけれども、大事なこと言われたなと思って、彼がなんか私が見えないものが見えてる、見えないものを見えて信じているって、真剣に信じているって。そしてその後もう実際そういう教会がそこでできたんですね。そしてまあ有名な人その後になったんだけど、私なんかそういう夢を持つこと大事に、夢を持ってそして神様から来てるっていう確信があるならもうそれしっかり握るっていうのはもうすごくその方に影響されたんですね。事業、どっかの事業で学んだ聖書の教えとか信仰に対するなんかあのメッセージよりもそれをもうなんか印象に残ってるんですね。もう一つはあの僕が大工の時代、大工の先輩、あの彼がクリスチャンで、あのけれどもはやっとね、日曜日だけのクリスチャンじゃなくてね、彼の性格が教会とあの現場で変わらないんです。同じ人だったの、どこ行っても同じ人だったんです。どこ行ってもノンクリスチャンと関わっても同じ人だったんです。私が日本育ちですので、あの、一応顔出しましたとか、建前とか本音とか、そういう世界から来てるのに、この人はどこ行っても本物出してる。ええなあと思って。このようになりたいわって。それだけではなくて、ものすごい与える人だったんです。そしてあんまり教育のない方だったんですけれども、あの、与えられた理解で、イエス様と共に生きてたって。すごい。それだけではなくて、すごい、あの、信じてることをやろうっていうとこ、信じてることをやりましょうって。ですから、すごくなんか、あの、矛盾が少なくて、これは本物だなと思って、ものすごいその方に、あの、影響されたんですね。もう一人は、あの、大学の時代の、あの、生物学の先生なんですけれども、あのその先生の歩き方がちょっとおかしいと思ってたんだけれども、ある日教えてくれたのは足が持ってなかったんですね。そして、足が鉄からあの作られてて、そして彼は事故であの子供の時に足があの亡くなったんですけれども、あの全然自分のなんか障害だから、私が障害があるからとか全然そういうあの言い訳をもう言わずにあの元気よくあの生きてたんですね。そしてその方は 博士として専門になってたのは砂漠の生き物の専門家だったんですけれども、私聞いたんです、どうしてそれを選んだんですかって。そして、いや、私もともと生物学に興味あったんですけれども、自分が何ができるかなと思ったら、カリフォルニアに砂漠がたくさんあるんですね。けれども、そこにいろいろ研究するんだったら、問題はヘビなんです。ヘビがいっぱいいるんですよ、毒ヘビが。そしてだからなかなかもうなんかみんなちょっと怖いとかそういうのあって、けど彼気づいたの、ちょっと待って、私賜物が持ってる、足が鉄どこでも歩けるわ、堂々と。ですから彼の研究の中心はその砂漠の生き物で、トントントンと鉄の足で歩き回ってて、蛇が来てもはいって、もうどうぞって、なんかもう何にもできない状態でやってたんですね。そしてすごい、私それ感動したんだよね。この人は、私が障害があるから、このカード見て、私証明があるでしょ、そんじゃなくてね、あるものを使ってるんですよ。いつまでもブツブツブツブツ時間もがこんなんでこんなじゃなくて、もうとにかくあるものを使おうって、すごい私感動したんですね。そのクリスチャンもういっぱい学びました、その方から。他の方はこのラルフ・モア、ホープ・チャペルの先生なんですけども、どうして影響されたというと、私のこと信じてくれた、 KBF を信じてくれた、将来素晴らしい教会になっていくっていう信じてくれた。それ人間は信じてくれる人がいるんですよ、ね、神様を信じてくれる、それも一番大事なんだけれども、信じてくれるような人間が必要なんです。それがなければなかなかね、大胆なことができないんですね。信じてくれたんです。ですから私たちが今この教会を楽しむことができるんですね。信じてくれるって、応援してくれているって、励ましてくれるって、そういう存在ね。そしてこのペテロも学ぶことがいっぱいあると思います。一つはね、ペテロはね、失敗だらけなんですよ。彼の人生はいっぱい失敗してるんですよ。彼はね、いきなりもう極端に強烈なことをするような性格、考えないで計算しないで、ある時はもうイエス様の守りと思っていきなりナイフを出してきて人の耳を切り取ったって。もう本当にもうなんか先に動く後で考えるっていうような、先に動いて後で考えるっていうような、すごい良くないような性格で、そしてもうみんなご存知と思うんですけれども、裏切り者、自慢する、私は絶対こうしない、私はこうだ、自慢するような人、そしてその自慢した後に裏切るような、本当にこの人はもう失敗がもう大きいなって。けれども今日読んだ御言葉の通りにね、失敗こけまくってどんなことあってもイエス様ついていってた、こけながら、もう私がもう失敗したからもうやめますとか、そうじゃなくてもうこけながらついていくっていう人だったんですね。これすごい大事やなと思います。3年4年前に、季節里親ですので、ある子供がうちに来て、そしてものすごい元気で動く子だったので、僕はもう疲れちゃってね、どうやってこの子供を疲れさせることができるかなってもう考えて、もう私もうくたくたなんですよって。だからいろいろ作戦を考えてね、思いついたのはね、ポートアイランドで、ね、スケートのアリーナがある、ですからスケートを紹介してあげて、そしてちょっと教えてあげて、彼だけを動いてもらうと思った そしてそれで疲れさせて、ですから私一緒に行って、そして彼がもう本当に全くスケートの経験がなかったから、もうスケートをはめて、そして僕が教えてあげるんですね、こうでこうで、そしてやっぱり、ね、全然できないんですね、もう滑ってこけて滑って、そしてもうちょっと氷が溶けてたとこあるから、もうベトベトなってて、もう濡れちゃって、そしてけれどもこけても立ち上がって僕ついていこうとするのよ、こけながらロブさんってスパーンってね、立ち上がってロブさんとか、もう一生懸命ついていけるけど、僕子供のとこからスケートしてるから前でもバックでもできるのに、彼がとにかくね、もうそしてスケート普通だったらね、鉄の部分で動くんですね、けど彼の場合は鉄と皮両方なんかね、ペンギンみたいにペンギンみたいにねやってて、そしてそれでもついていくんですよ、もうこけてこけて、そしてけどまだ元気だからね、 まだ疲れないんだなと思って、ですから私ちょっとこの作戦思いついて、何歳かちょっと思い出せないんだけど、君何歳なのとかな、8歳ですって、あそうか、9歳の子だったらこのアリーナ気楽に20回回れると思うけど、8歳だからちょっと休憩してアメちゃん食べようか、うん、20回回って、いやけどあなたは8歳やろ、8歳だから僕と一緒にねおやつ食べて、そうね、9歳の人は20回ぐらい回っていけるよって、回っていくってね20回回ったの彼がこけまくってねそしてそれが終わった時にご褒美としていろんなものを食べたんですけれども、これはパオロと似てるんじゃないか、ペテロと似てるんじゃないかなと思って、こけてイエス様ついていって、私は絶対しないとか、私はやらない、もうそんな私はこれができるとか、スパーンってなって、それでもついていく、それでもついていく、これが私たちが学べると思うんですね。いつまでも自分を責めて、自分はこれができてない、あれができてない、これができてない、そうじゃなくて、とにかくね、自分の物足りないところに目を向けるんではなくて、とにかくついていくって、ついていくといずれ変えられる、これが大事なんです、うん、ね、うん、ですから皆様の弱さ、そっちに焦点を置くんではなくて、失敗、これは私いつもこうだから、ああだからじゃなくて、とにかく倒れたら立ち上がって許しをもらって、イエス様ついていく、イエス様ついていく、イエス様の方に焦点を置くと、いずれ自分が滑れるようになる、動けるようになる。自分の良くないものばっかり見てたら何が増えますか、失敗が増える、ね、イエス様追いかけてこけてもいいから、何百回こけてもいいからついていく、それがイエス様がこけまくってなかったんです、ペテロがこけまくってたので、私たちがペテロからこれを学べます、ね、どんなことあっても許しをもらって、もう誇りを取って、そしてもう一回もう一回、そうするといつまにか自分が少しずつ変えられていくっていうのは大事なポイント、どんなことあってもついていくっていうこと、どんなことあってもどんな失敗あってもついていくっていうことがこのペテロから学べると思うんですね。もう一つペテロから学べると思うのはマタイの16-18、イエス様の言ってくれたことなんですけれども、マタイの16-18読んでくれますか。
では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に 私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
もう一回 お願いします。
では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
そしてあのペテロの前の名前は、元々の名前はサイモンなんですけれども、サイモンなんですけれども、その意味はね、あの聞く人、聞いてるっていう意味、うん、けどそれをマイナス考えるとボケーと聞いてるっていう意味。聞いて聞くだけじゃダメなんだよね。ただ聞いて、はぁ、あ、はぁ、あ、なんか言ってるわって聞いて、それだけじゃダメなんだよね。名前が、このペテロ変えられた一つの秘訣はね、名前やと思うんですね。名前が希望を持ったような、しっかりした人になるのよって。言わペテロっていうのはロック、もう揺れない、ね、そして本当のことを言うと彼はもういつも揺れてる。もう言ったことができないし、もう失敗ばっかりなのに、この名前がイエス様からもらったんですね。そしてしっかりしたもの、ロック、ピーターという名前をもらって、そしてそれがあの彼の人生をものすごい変えてくれたんですね。呼ばれるとしっかりしたもの、ロック、ヘイロック、しっかりしたもの、しっかりしたってそれを聞いて、そしてあなたは誰ですかって言うと名前が出して、ピーターなんですよって、しっかりしたものなんですよって、しっかりしてんですよ私って、それ言ってたんですね。そして結局もう失敗してるのに、もう目で見えるような証拠がないのに、そういう名前がもらったから、その名前に導かれたんですね。そして私たちもこれすごい大事な学びと思うんですね。あの、私たちの口から出てくるものがものすごい力があるんです。私の家ではあの、趣味で、あの、幸せの村で弓と矢で練習するようなあのとこがあるんですね。で私それを持ってるんですね。そしてそういう矢を飛ばすときに、まず弓に乗せて、そしてこう引っ張って、今度大事なのはあの狙いですね。そして今度狙いだけではなくて、すごい大事なのは心の中の平安。不安持ってたらね、当たらないんですね、なかなか。平安。そして平安が来た時に、今度静かに自分の脳から手をに命令を出すの。手放せって。そして手放した瞬間にピュッて飛んでいくんですね。そして信仰、信じることっていうのは、それと似てるところあるんですね。神様からなんか約束もらって、そして今度その約束を実現する方法っていうのは、その矢を飛ばす方法っていうのは口なんです。自分が何を言っているのか、祈りの中で何を言っているのか、友達に何を言っているのか、あの自分に対して何を言っているのか、自分をどのように呼んでいるのか、自分の口なんです。口で何を飛んでるか分かるんです。ですからあの皆様、仲のいい友達、愛してくれている友達、聞いてみてください。私の口から一番よく出てくる言葉は何ですかって。いつも私の話を聞いてるでしょうって。何が出てるんですかって。そして出てるのは、例えば限界よって、限界よ、もう限界とか、限界って、あなたの名前は限界、限界よって。それだったら何も起きないですね。限界、もう限界よって、ね、ある人はねそればっかり言ってるんですね。限界よって、けど次の日生き生きしてるんです ね。けど言ってるのは限界って、ね、他の人は振動って、ね、名前なんですか、振動、振動って、うん、もう一人の方はいろいろあるわ、いろいろあるわ、まあいろいろあるからな、いろいろあるからな ていうような。で結局どういう矢を飛ばしてるんっていうと、それが飛んでるんですよ。だからいい結果出るはずがない。ですから自分をどのように見てるんでしょうか。これは非常に大事なんです。自分の言葉から何を飛ばしているのかって、そして繰り返し飛ばしているものが自分の人生の中で一番強くなってきます。確実に一番口から出てくる、繰り返し出てくるものって。けれども誤解してほしくないんです。じゃあそれだったら元気なふりすればいいんですかって、そういうことは言っていません。自分が嫌なことはあるんだったら正直に、あ今日どうですかって、いやちょっとしこれがあってこれがあって、落ち込んでる気持ちがあるんですけれども、イエス様いるからこれも乗り越えます。イエス様がいるからなんとかなると思う、晴れる日が来ます。で最後に蓋をつけてください。前向きな、自分がグーって出した時にグーって出した後に最後に最後に蓋として、けれども信じる、神様は良い方だと思う、そして今まで私の人生でこのようにこのようにこのように祝福してくれたから、この問題も解決してくれると思いますって、ちゃんといい蓋をつけてからやった方がいいと思います。名前っていうのは非常に口から出てる、自分をどのように呼んでいるのか、自分に対して何を言っているのか、周りの人に対して何を言っているのか、これが非常に大事なんです。私たちがそれで縛られる、それか自由を与えられてすごいことができる、本当に大きなんですね。僕の名前はロバート、ロバート呼んでくる人、お母さんが私を注意しているときに使うんですけれども、私の家内も注意されるときにロバートって呼ぶんですけれども中学時代にロバートの意味を分かったんです。先生が教えてくれて、そしてその時に嘘って私は思ったんですけど、ロバートの名前は明るいリーダーだって。そしてその時は私が計画してたのは、人間苦手なので高校卒業したら脱走してアラスカ行って一人暮らししようっていうようなことを私は思ってたんですけれども、名前がついてたのは明るいリーダー、明るいもので影響するっていうような意味よって、ってへえって思ってたんですけど、名前が力がある、すごい力がある。皆様も自分の名前の意味あんまり良くないなと思ったら、ニックネーム、前向きなニックネーム作った方がいいと思います、ね、本当に希望を与えてくれるようなニックネーム自分に対して持った方がいいんじゃないかなと思います。もう一つもう出したんですけど、ペテロから学べるのは、ペテロの性格は衝動的、いきなりやっちゃう、こうしちゃうって考えないでやっちゃうっていうようなとこで、そしてしゃべってからその後に考えるという性格で、そして何回も彼がしょうがないことを言ってしまってイエス様を悩ましたり、ある時、彼がすごいタイミング、こういう人いるんですね。一番タイミング悪い時に良くないこと言う人もいるんですけれども、彼はこの人なんだよね。一番この時に分かってんのに言わんとってっていう、そういう人いますね。本当にもうって言ってることが正しいんだけど聞きたくないの、今のタイミングで。それはペテロなんだよ。一番まずい時に嫌なこと言うっていうような、そしてそれがある時イエス様がもうちょっと切れてね、 引っ込んでるわ悪魔って言っちゃったんだよね、ペテロに対して。もうなぜ言うと、悪魔がもうすでに、まあ、あの暗いことがイエス様十字架にかかる前に言ってるのに、イエス様が天のパパの道を選んだって、苦しいけど選ぶって、その時に今度はペテロが悪魔言ってることそのまま言っちゃって、もうってなっちゃってね、本当にペテロの性格が悪いような、あの性格なんだけれども、あの神様面白いのはね、あの私たちの良くないものをね、聖霊に委ねると賜物になってしまうんです。プラスになってくれること、自分の良くないものがプラスにしてくださるんですね。例えばあの新約の、ね、一つの一番すごいなと思うようなあの奇跡っていうのは、ペテロがあの船、弟子たちと船に乗ってて、嵐になってて船が沈みそうになった時に、イエス様があの、ね、あの湖の上に歩いてるんですね。そして今度はその性格を、良くない性格が今度あの持ちられたんです。見て、子供のように盛り上がって、あなたはイエス様なら私あのついていく、歩くって言っちゃって、考えないで動き出したのよ。考えないで動き出したら 湖の上に歩き出したんだよ。だから結局その良くないものがくるって変わって、今度聖霊の力で用いられたっていうような。ですからペテロはやっともう聖霊に委ねたときに、その良くないようなものがいいものになってしまって、その極端すぐ立ち上がって何かやるっていうのは、今度は人の癒しとつながったり、あのそれだけではなくて、今日あの最初の一番最初の教会の始まりの時に彼が立ち上がって、そして喋り出したんです。そしてあのその勇気、もう考えないでとにかく立ち上がって信じることを言うって、それがあったから何千人の人も救われたんですね。ですから自分の良くない癖とか良くないような性格は聖霊に委ねて、先に走るんではなくて委ねていくと、ひょっとしたら素晴らしいものになるかもしれない。嫌なものじゃなくて、それで今度タイミング悪い時に、もうタイミング悪い時にタイミングよくな、もうよくないこと言ってしまったんじゃなくて、ちょうどいいタイミングでちょうど良かったことが出てくるとか、そういうようないいものになっていく、あの可能性があるんですね。これはペテロなんですね。ですから皆様の一番弱いところはどこでしょうか。あのそれをあの認めて、聖霊に委ねて、これをいいものにしてください。委ねていいものにしてください。神様がこれをあの使うことができる、うん、例えばあの男性の場合は、例えば女性を追いかける良くない癖ある男性が持ってますね。女性を追いかけて失敗してしまうって繰り返し、これはね、あの夢がないからそういうことするんですよ。夢が神様からワクワクするような情熱を与えてくれるような夢から離れている、夢がないからワクワクするような関係を追いかけるって。ですから本当のことを言うと、いいものがあるんです。夢を追いかける人なんです。問題は夢、焦点を置いてある夢が間違えた夢なんです、ね、博打もそうなんですね。競馬もう病気のように繰り返しやる人、ね、パチンコをやめられない、もうずっとやってる、夢がないの。夢がないからそういうものが追いかけるんです。ですから本当のいいものはね、夢を求めてることなんですよ。夢が欲しいっていうのはそれは大事なものなんです。間違えてるのはその夢を追いかけてる夢がしょうもない夢なんですね。夢が必要ない、神様の夢、そして神様の夢のつながったらすごい人になっていく、そういう 自分のマイナス、マイナス、精霊に委ねたらそのマイナスがギョロリといいものになっていくことができるんですね。そして最後に、これで終わりたいと思うんですけれども、このピテロの人生から学べるんですけれども、ヨハネの読みませんけれども21の最後の時に、結局イエス様がピテロを立て直してくれているんですね。ピテロが3回裏切って落ち込んで、そしてじゃあもうええわ、私はもう前のように漁師になるわ、そして釣り魚釣りをしようとしたら全然釣れなくて、そしてイエス様とまた会って、そしてペテロがある意味イエス様も捨てた部分があるんですね。もう信じてるんけど、どうしたらいいんかわからない、だからもう漁師の仕事に戻ろうってなってたんだけれども、イエス様がペテロを捨てなかった、捨てなかった。どんなに裏切られても失敗しても捨てなかったんですね。ですからあなたもイエス様ついていくなら、自分が変な方向に行ってても、反対方向に行っててもイエス様の方は捨てない、追いかけてくれる、そういう方なんですね。私たちがこのような安心がもらうことができるんですね。それだけじゃなくて、これはキリスト教の伝統、歴史の教えなんですけれども、ペテロがどうやって亡くなったと言いますと、聖書に書いてないんですけれども、いろんな古い歴史 の, 話によりますと、十字架でつけられて死んだんだけれども、ローマで死んだんだけれども、死んだ方法は普通の十字架だったらイエス様と同じものになるから、そんな素晴らしい死に方はいらないので、逆さまにしてください。ですから逆さまの十字架でペテロが天に行っちゃったんですね。あの勇気のない裏切り者、結局こうなって、それで天国行ったんですね。弱虫、逃げてしまうようなとこがものすごい最後に勇気与えられて、ですから皆様もどうですか、イエス・キリストついていった方が一番いいと思いますよ。自分の良くないものが変えられます。こけまくってもいい、ペテロそうだったけれども神様は諦めなかった、今どこにいるんでしょうか。皆様はついていってるんでしょうか、よその道走っているんでしょうか。ちょっと考えて、せっかく春が来たのでニュースタートでイエス様を共に生きるっていうことを決めて、こけてもいい、ポートアイランドのスケート場みたいに倒れても、変なやり方でもついていったら自分は変えられます。いい形で、本当にいい形で変えられます。そしてもう4月ですので、じゃあどうやってイエス様ついていくっていう行動を見せられるかなって、一つの方法はね、逃げないで隠れないで人の前で洗礼を受けることなんですね。私はイエス様恥と思いません、私は信じているって。そして6月はビーチパーレありますので、もしそういう私は信じるついていくっていう気持ちあるんだったら、これは大きなチャンスじゃないかなと思いますけれども、押し付けることはやりません。 イエス様と共に生きるっていうのはもう本当に私の人生の一番素晴らしいことですので、なんか安売りとかお願いだから受けてとかそういうもんじゃなくてね、素晴らしい人生ですよ。ですから、もし、インターネットでも、そしてここで、まだその洗礼受けたことない方がいれば、また連絡してください。じゃあ祈ります。伝統様、私たちが信じると言ってもこけたり、もう裏切ったり、ペテロと似ているようなもんもありますけれども、あなたは、私たちを見捨てない、ものすごい忍耐のある方、そしてその忍耐は我慢というような人間的な忍耐ではなくて、私たちが将来素晴らしい人になっていくということを信じてくれてるから待ってくれてることを感謝します。本当にこれから私たちが、あなたついていって、そしてあなたの愛の力で変えられますように、どうぞ導きお願いします。そして特に今人の前で信じるって、言ったことないけど本当のこと言うと隠れてるところで祈ったり、誰もいないときに神様に祈ったり考えたりしてるっていう、そういう隠れクリスチャンもいると思いますので、本当に勇気を与えてあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。